寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、8月2回目です。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。
お盆の時期だったりとか、そうそう、観音様について教えていただけると、先週予告がありました。
そうですね、あ、まあ、観音様、日本人どうしてもね、仏教という宗教を宗教に帰依しているわけじゃないんだけど、まあ、ほとんど皆さん仏教をね、仏教徒だって徒じゃないんだけど、まあ、通常仏さん大事にしたりするじゃないですか。それからもう一個は神様と称する神社仏閣を大事にしてるね。で、観音様って何かって言うと、阿弥陀如来の、まあ、弟子、阿弥陀如来の生まれ変わりみたいなことを言われてて、その観音様っていうのは天空に住んでるんだけど、下界に降りてきた時、つまり姿形を、33の姿形を変えて人を救いに来るんだけど、その時に住処としたのがポータラクっていうとこで、あの今ダライラマがいるとこで、あのポータラカっていうね、あそこだな、あのチベット、そこを住処としたっていうんだね。で、ポータラカっていうのはね、あのフダラクとかって要は、漢字で当てはまるとホダラクとかフダラクとか言うんだけどね、そこはフダラクがフタラになって、フダラクという漢字が、まあ、こう説明しててもラジオだと皆さん分かりにくいけど、ホダラク、補う、だはあの阿弥陀仏のだで、楽は集落の楽、人が住むところで、ホダラク、ポータラカ、この要は向こうサンスクリット語ではポータラカって言うんだけど、そのフダラク、それがフタラというふうに語尾変化してって、でフタラが二つの洗いと書いてフタラで、これが二つの洗いだから読み方によっちゃ二光と読むから、二つの洗いと書いて二光で、これは日光に転じてったと。で、日光には二羅神社っていう神社がある。
ありますね、
でこれはこの観音信仰で、だからそう、ポータラカ、フダラク、フタラ、日光、日光で、そのお寺の中にお宮があったり、それは神宮寺とかって名字が残ったって、こんなことがあってね、まあその観音様信仰って何でもいいんだよ。要は、助けてくださいって、みんなさ、何にも信仰してるのにいきなり神様助けてって
それ困った時は頼みますよ。
そうだな、困った時の神頼みじゃん、はい、まあ、あの雑談をそこくらいして、先週の続きはこなしてね、
はい、
今日はね、東洋経済って本があるじゃんね、そこのオンラインで、地位はあるけど教養がない人たちの末路っていう文章があってね、山口周さんで、コンフェリーヘイグループのシニアクライアントパートナーって、まあ、最近英語ばっかりで、でその山口周さんっていう人が、まあ、ビジネスパーソンの中間ではね、教養というブームが広がってるって。俺最近自分もあちこちで講演させてもらった時にね、あの教養ってなんだってっていうお話をさせていただいてるのはね、あのいろんなものを勉強するのは知識として身につく、それは子どもの勉強の仕方でね、知識を得るっていうのは、ところが大人になってくるとそれが知恵に変わると。で、知恵っていうのはその生活の中でそれを生かし始める。で、さらにその生活の中で生かし始めるんだけど、そこに芯があってね、こうあるべきだっていう、その倫理観に裏付けられたようなものが出てくると教養に変わるんだよね。で、そのビジネスパーソンの間で教養部分が広がってるって言うんでね。で、ところがね、その教養のベースになるやつは哲学だと。で、まあ哲学家出身の外資のコンサルタントってい う, この人、山口さんは異色の経歴を持つ方なんだそうなんだけども、要はね、哲学っていうやつがないと、つまり自分の哲学っていう、自分の哲学っていうのがないとね、本当にあのフラフラフラフラしちゃう、生き方につながるんでね。8月11日にさ、それこそ講演がね、はい、そのあったわけでね、その土曜日にあったじゃんね、その時には、
はい、皆様ありがとうございます、
どうもどうも、その時にはあの題材として自分らしく生きるって話をしなさいっていうことでお題をいただいたもんだから、自分なりに考えた話をさせてもらったんだけどね、そのオックスフォードっていう、まあ、大学があるよね、オックスフォードで、そこでね、 PPE っていう、フィロソフィー、哲学、それからポリティクス、政治、and economics、経済だ、哲学、政治、経済っていうやつを、オックスフォードなんかやっぱり産学領域のとして PPE というものを、学問を勉強する。で、バカロリアってのも実はそうなんだけどさ、フランスの、まあ、これちょっとめんどくせえから、あのバカロリアに関しては省略だけどね、で いろんな哲学っていうやつが必要で、役に立たない学問だってされるのが哲学なんだけど、実はこれほど大切なものはないのさ。で、日本アスペン研究所っていうホームページにこんなことが載ってたって言うんだね。無教養な専門家こそ我々の文明にとって最大の脅威だ。専門家というものは専門的能力があるからといって無教養であったり、もろもろの事柄に無知であったりして良いものだろうか。つまりいろんなことに目向けろ。で、その目向けた中に自分の考え方をきちっと持て、自分の考え方を持て。で、哲学を学ぶとね、役に立つとかかっこいいとか賢くなるということでは、それそうじゃなくて、哲学を学ぶと役に立つと思うんじゃなくて、かっこいいとか言うんじゃなくて賢くなるということじゃなくて、哲学を学ばずに社会的な立場だけを得た人、そんな人は文明にとっての脅威、つまり危険な存在になってしまうっていうのが、このハッチンスという人の指摘なんだって。
まあ、今の時代なんて AI って今のところの発達段階では最たるものですよね。哲学はなく知識だけいっぱい持ってるっていう。
やっぱりさすがはね、そのあれだね、事情に明るいね。おっしゃるそうで、その通り。AI ね、アーティフィシャルインテリジェンスってね、要はアーティフィシャルって言うんだから、なんていうの、そのいろんな学問領域に対して広がりを持ってそういう知能だって言うんだけどね、本当に AI を大事にしている、 AI を促進している会社、その人たちが社員の研究会では何やり始めたかって言った、心、日本人に限らず、人はアーティフィシャルインテリジェンスに使われちゃう、人工知能に使われちゃう、そうじゃなくて人は心を大事にして、だから使われない人間なんだけどダメだって、それを勉強し始めた。これも哲学だよね。俺本当にこんだけ生きてきて、まあそれこそ仲間がポツポツポツポツ書き始めて、ぶっこしゃになり始めて、おかげで一人で元気でやったら喋り車ってんだけど、でもね、その人生考えた時にね、やっぱり自分っていうのは哲学っていうのはないとダメだなってすごく思うんだよ。で、弁証法ってあるじゃんね、これちょっと難しい話になっちゃうな。哲学を学ぶことの最大の効用ってね、目の前で何が起きているのかを、まあ、深く洞察するためのヒントを数多く手に入れることができるということなんだって、その山口さんのおっしゃるのにね、もう一回ね、哲学を学ぶことの最大の効用っていうのは、目の前で何が起きているのかを深く洞察するためのヒントを数多く手に入れることができるということだと。この今目の前で何が起きているのかという問いは、言うまでもなく、多くの経営者やビジネスパーソンが向き合わなければならない最重要の問いである。哲学者が残した言葉ってね、何を言ってるの？実は哲学者が残した言葉っていうのは、時代時代に即した言葉を述べてるもんだから、何年も経ってきて何十年も経ってくると、いや違うんじゃねえのって新しいことができてくるって、それが弁証法なんだよね。あることがこう言われました。それに対して反論の B という意見が出てくるわけで、それで B という意見が出てきたときに、結論として A というものに対して反論 B ができたときに、新しい C という答えを導き出す。これは A を否定するんじゃない、 B も否定するんじゃない、そのお互いを肯定した中で新しいものをっていうのは弁証法っていうの。だから俺たちの生き方としてはとっても大切だと思わないか。 A さん B さん C さんおのおの勝手なことを言う、でそれを否定して喧嘩するんじゃなくて、あそうか、じゃあそれとこれと合わせたらどうなるって、新しい道を探り出す。まさにアーティフィシャルインテリジェンスだよな、人工知能で、それを人工じゃなくて人間知能に変えたいだけでね、 MI だよね、マンインテリジェンスで、うん。